皆さん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございますというのはあとどれぐらい言うんですかね。1月いっぱい言うんでしょうか。それだとちょっとしつこいんでしょうかね。ついこの間2018年が明けたばかりだと思っていたんですが、もうすでに1月も半ばを過ぎてしまいました。年を取るたびごとに1年の長さがどんどん短くなっていくような気がするんですけど、僕よりも年上の年配の方はさらに短く、ね、感じていらっしゃるんでしょうかね。どんどんどんどん、1年が短くなって、子供の頃の感覚で言えばですね、1年に感じていたものが今半年ぐらいに、ね、短く感じますね。年をどんどんどんどん取っていくということは、言い換えればどんどんどんどん神の国が近づいてきているということですから、希望を持ってですね、感謝を持っていきたいと思いますね。それでは今日もこの創世記の続きを見てまいりたいと思いますね。一言お祈りをして、そして御言葉に向き合ってまいりたいと思います。天の父なる神様、あなたの御名を心より賛美感謝いたします。どうぞ今日もあなたの御霊を豊かに私たちにお与えくださり、御言葉を通して私たちに必要なあなたの祝福、糧、また導きをお与えください。また今日ここに来れなかった方、また今遠くで試練の中にある私たちの家族もおります。主よ、どうぞそのお一人お一人がその試練の中にあって、あなたの助けをいただいて希望と平安を持つことができますように、心よりあなたの御名によってお願いいたします。これからの時間すべてあなたの御手に委ねます。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今年の私たちのテーマは、継承ですね。引き継いでいくこと、そして、神の家族としての一致という、まあ、ことなんですけれども、この21章でやっと神様が約束してくださっていたイサクが誕生するわけですが、イサクが誕生して、喜ぶのもつかの間、その後すぐにまさに継承問題、誰がアブラハムの後を継ぐのかという問題が先に生まれていた、奴隷ハガルの子イシュマエルとの間に起こってくる、まさに継承問題の話なんですね。そしてここから、聖書は私たちにとっても大事な大切なメッセージを伝えていると思います。今日もここからまた3つに、分けてメッセージをさせていただきたいと思いますが、まず最初に皆さんに、心に留めていただきたいこと、それはイサクの誕生を取り巻く3つの笑いです。3つの笑い、イサクの誕生を取り巻く3つの笑い。イサク、まあ、ヘブル語ではイツァーク、英語ではアイザクですけれども、このイサクという名前の意味を皆さんご存知でしょうか。少し前を読んでいただくと書かれているんですが、イサクという名前の意味は彼は笑うという意味なんですね。笑いという意味なんです。まあ、日本語でもエミとかエミコなんていうのに笑うっていうね、漢字を書いたりすることがありますけど、まあ、それの男バージョンみたいなもんですね。笑うという意味の名前を付けられたこのイサクの誕生、このイサクの誕生をめぐって、イサクを中心にしてその周りにまさに3つの笑いがあるということを私たちは今日発見するんですね。まず第1番目の笑いは何でしょうか。まず第1番目の笑いは苦笑いです。まあ、今日の箇所に直接は出てきませんけれども、それはアブラハム・サラの不信仰による笑いですね。神様がイサク誕生を約束した時、アブラハムは笑いましたね。こんなジジイに子供が生まれるだろうか。サラもまた笑いました。こんなばあさんに子供が生まれるわけないでしょうっていうね、こういう苦笑いですよね。腹の底からおかしくて、喜びで満ち溢れて笑ったんではなくて、非常にこの自虐的な、 笑い、言い換えれば神様の約束を全く信じていないところから生まれてくる笑いというものがまずありました。それは今日の箇所には直接出てきませんが、そういったところを私たちはこれまで読んできましたね。まず苦笑い、不信仰な笑いがありました。そして二つ目の笑いは今日のこの笑いですよね。まさにイサクが誕生したことによる歓喜の笑い、喜びに満ち溢れた笑いです。神様が約束してくださったことが成就した、神様が約束を果たしてくださった、そこに生まれた喜び、笑顔、笑いです。この日本語の特に新改訳聖書の訳はですね、ちょっと誤解を生みやすい訳だと思うんです。6節のところでサラはこう言いました。神は私を笑われました、聞く者は皆私に向かって笑うでしょう。ちょっとこの訳し方ですと、神様を信じなかった、サラをですね、ほら見たことか、神様がなんかこうちょっと笑ったみたいなですね、あるいはみんなが、その話を聞いたみんながサラのことを笑った、何いい年こいて、ね、赤ちゃんが生まれた、日本だと恥かきっこなんて言ったりしますよね。僕なんか姉と10歳離れてますからね、そういうことね時々言われたことありますけれども、何もそんなところじゃないですよ、もう80過ぎて生まれた、笑っちゃうよね。そういうふうに私たちこの箇所日本語で読むと読んでしまいがちなんですが、そうじゃないんです。キャシーさんが英語で読んでくださいました。キャシーさんが英語で読んでくださいましたけど、英語で読むとより本来の意味に近いんですね。神様が笑いをブリングしてくれたって言いましたね。 brought laughter、 神様が私の人生に笑いを与えてくれたっていうのが本来の訳なんですね。そしてみんな私と一緒に笑うというのは、サラのことをバカにして笑うという意味ではなくて、本当にサラだけが嬉しいんじゃなくて、サラの周りにいる人たちもみんな喜びで満ち溢れる、もうそこにはですね、もう大パーティー、なんて神様は素晴らしいことをしてくださったんだという喜びで満ち溢れている様が、この6節の言葉の本来の意味ですので、私たちは間違わないようにしたいんですね。神様あるいは周りの人がアブラハムやサラをバカにして笑ってるんではないんです。ここには大きな神様が約束を果たされたということに対する大きな喜び、笑顔、笑いがあるということ。さあ3つ目の笑いは皆さんどこにあるでしょうか。3つ目の笑い、今日の箇所を少し読み進めていくとこう書かれています。その子は育って血離れした、だいたい2歳ぐらいだと言われています。2年経ったんですね、イサクが生まれてから。アブラハムはイサクの血離れの日に盛大な宴会を催した、まあ、当時、子供が2歳まで生きるということは本当に、まあ、奇跡とはまでは言わなくても本当に感謝なことなんですね。その前に死んでしまうことも珍しくなかった。だから2歳まで血離れするまで守られた、大きな喜びのパーティーを開くわけですね。けれどもその時サラはエジプトの女ハガルがアブラハムに産んだ子、すなわちイシュマエルが自分の子イサクをからかっているのを見たと書かれています。このからかっているという言葉は本来は笑っているという意味の言葉なんですね、まあ、聖書によっては小さな星印、米印がついて下の方に、訳が書かれているものもあると思うんですね。あるいは笑っているというふうにも訳すと書かれています。つまり3つ目の笑い、それは英語ではマーキングって言いますけれども、いじめです、迫害、敵、相手を蔑む、敵意を抱く、まあ、いじめる、迫害する、そういった意味での笑いですね。もうすでにイシュマエルとの確執が始まっているということ、思い出してみればイシュマエルの母ハガルもサラを見下しましたね。自分に子供ができた時に子供ができないサラを見下しました、まあ、そのハガルの血を引いていたのか分かりませんが、イシュマエルもまた自分の弟をバカにしていじめて迫害をしたということ、 神様が約束を果たされた、その神様を信じて神様を賛美し、神様によって喜ぶ人たちがいるときに、それを脇からバカにする人たちがいる、それを脇から迫害する人たちがいる。それは現代生きる私たちのこの時代も同じではないでしょうか。イサクを取り巻く3つの笑いも私たちは見ました。次に第2番目のポイントですけれども、第2番目は第2ポイントだけに2つ、2という数字がキーワードになります。今日のこの御言葉の中で、2つ目のキーワード、それはアブラハムから2つの国民が生まれたということですね。2つの国民が、ネーションが生まれた。一つはもちろんイサクの系統ですね。イサクの子孫、イサクから、イサクの流れから生まれる一つの国民。そしてもう一つはイシュマエルの流れから生まれてくる国民。まあ、今日イサクの流れから生まれた国民はイスラエル、あるいはユダヤ人、私たちは呼んでます。またイシュマエルの子孫は現代のアラブ人と言われる人たちだ、まあ、一般的には理解をされていますけれども、ここで私たちが心に留めたいメッセージは、そういういわゆる DNA 血筋のことではないんですね。血筋の問題ではない。イサクから生まれる国民、イシュマエルから生まれる国民が何を表しているか、何を私たちに伝えんとしているかというメッセージです。イサクは神様の約束によって生まれた子でした。神様がイニシアティブを取った、神様が約束された子供、神様の計画、神様の御心によって生まれた子でした。また彼はサラの子であった。サラはアブラハムのいわゆる、まあ、制裁という言い方は変ですけれども、奴隷ではない、自由の子として生まれました。このイサクのから生まれる国民が表しているもの、それは神の約束、神の約束を信じる信仰によって生きる人々、国民を表していると言っていいと思うんですね。ですから私たちは DNA 的にはイサクの子ではないかもしれません。私たちはユダヤ人ではないかもしれないけれども、ここで伝えんとしている意味の中においては、私たちは神を信じる者、神様の約束を信じる者という意味においては、イサクの流れに属する者と言えるでしょう。もう一つはイシュマエルの流れです。イシュマエルは今度は逆に人の知恵によって、人の策略によって生まれた肉の子ということができます。神様が約束をしてくれたけれども、いつまでもサラに子供ができない。そこでやきもきしたサラとアブラハムがですね、じゃあもうこの代わりに私のこの召使いを、まあ、借りてですね、子孫を残しましょう。彼らが考えた方法ですよね。神様の約束のことではない、神様の方法ではない、自分たちが考えた、自分たちがいいと思ったやり方。そのような方法によって生まれた、いわゆる肉の子と言ってもいいでしょう。人間的な思いによって生まれた子。そしてハガルは奴隷ですから、まあ、奴隷の自由ではない子ということができるでしょう。ではこのイシュマエルの子孫、国民が表す人たちは何か、それはもう皆さんも察しがつくと思いますが、神を信じない人々、神よりも、神の約束よりも自らの知恵や力を頼る人々、自らが主権を持っていると思っている人たち、自らがこの世界を自分の手でコントロールしている、自分の思い通りになるんだ、自分の力で何でもできるんだ、神なんかいないんだ、いや自分は神よりも偉大なんだと思っている人々を表している、いうことができると思います。一見私たちはこれアブラハム一つの家族の継承問題、家督の争い問題と見がちですけれども、でもここから聖書は私たちに大事な真理 教えてくれてるんですね。二つの国民が生まれる。私たち人間はどちらかだ。神を信じ、神の約束を信頼する者たちか、あるいは神を信じない、自分の知恵、自分の力、自分こそ神だと思い高ぶる人間か、人間はどちらかに分かれていくということが示唆されているということ。そして最後に、今日の3つ目のメッセージのポイント、ここが一番大事なところだと思いますけれども、誰が相続人になったかということです。今日のこの物語の中で、イサクとイシュマエル、誰が、どちらがアブラハムの遺産を、系統を相続するものになったか、これが今日のメッセージの中、メッセージが、今日の御言葉が私たちに伝えたい一番大切なメッセージだと思うんですね。でもすでに皆さんの中で答えは出てると思うんですが、イシュマエルではなくてイサクが相続をしたということ。神の約束、究極的には御子イエス・キリストを信頼する者、信じる者、より頼む者が神の約束を相続した、神の国を相続した、永遠の命を受ける者とされた。自分の知恵や力ではないということ、罪の許し、救い、神の国、永遠の命は私たちの力、私たちの知恵によって手に入れることができるものではないということ、それは神様の約束によって、神様の恵みによって与えられるものであるということ。私たちが継承すべきもの、人々に伝えていくべきもの、子供たちに伝えていくべきこと、それはこの神の約束を信じるということだと思うんですね。神の約束を信じることを伝えていく、これが私たちが継承しなければならない、一番大切なことだと思いますけれども、最後に私たちは、ちょっと立ち止まって考えたいと思うんです。そうは言うけれども、アブラハムもそうであったように、私たちは時として信じてると言いながらも、あるいは自分では信じているつもりであっても信じていないもののように生きてしまう、振る舞ってしまうことが時々あります。アブラハムも神様を信じて故郷を出発して見知らぬ地に旅に出ました。彼は信じていたんです。でも時々やっぱり信じていないもののように彼は反応してしまったり、そういう弱さを見せてしまうことがありますよね。私たちも同じだと思うんです。どんなに信じてると言っても、例えば試練の中に置かれた時、目の前に本当に受け入れられないようなことが迫ってきた時に、信じてはいる、そうは言うんだけれども、信じていないもののようにリアクションをしてしまったり、対応してしまったり、うろたえてしまったりする、そのようなことがあると思うんです。イエス様が十字架で私たちの罪のために死なれた時、まさに弟子たちがそのような姿を表しましたよね。それまでイエス様のためなら私は命も惜しくありませんと言っていた弟子たちが、みんなちりぢりに逃げ去っていきました。そして最後の最後まで信じなかったのがトマスという弟子ですよね。弟子たちは復活したイエス様を見て信じたんですけれども、トマスはその時その場にいなかったので、私は、ね、周りの他の弟子たちがイエス様よみがえられたと言っても彼だけは信じなかったわけですよね。そこにイエス様が現れて、そして彼に自分の手を触らせました。自分の脇腹を触らせました。そして彼にこう言ったんです。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。あなたは私を見たから信じたけれども、でも見ないで私を信じる者はなんと幸いだろうか、イエス様はあそこでおっしゃいました。 私たちの教会、まあ、教会には大体十字架が掲げられてますね、まあ、カトリックの教会に行くと十字架にイエス様がついてますけれども、まあ、プロテスタントの教会の十字架っていうのは基本的にイエス様の十字架についてない、まあ、それにはいろいろな説や意味があるんですけれども、その一つはイエス様はもうここにはおられない、イエス様は確かに一度私たちの罪のために十字架で死なれたけれども、今はもうその十字架からよみがえられて天に昇られた。だから私たちの十字架にはイエス様の姿がないわけですよね。私たちが信じるその信仰の源はこの十字架です。イエス様が十字架で死なれよみがえられたということ、そしてそのことを命を懸けて伝えた弟子たちによって私たちの信仰は今日私たちの手元に届けられているということ、私たちは時に目の前の現実が受け入れられないということがあると思います。どんなに神様を信じてますと言っても、目の前に想像もつかないような試練がやってきた時に、私たちはうろたえます。けれども、目の前で今こういうことが起こっているから信じられないではなくて、私たちがいつも心を向けるべきはこの十字架だと思うんです。どんな時にも十字架に目を向ける。イエス様は確かにあそこにおられ、そしてあそこから確かによみがえられ天に帰られた。それを目の当たりにした弟子たちはあれだけ臆病だったのに死ぬことも厭わずにこの福音を述べ伝えた。だから今自分にはその信仰があるんだ、このイエス様の十字架をいつも見上げていくということ、信仰が揺らぐときには十字架を見上げるということ、私たちは心に留めてまいりたい。この十字架こそ神様の約束なんです。神様を信じたらあなたはリッチになりますというのは神様の約束じゃないんです、まあ、そういう祝福も時々あるかもしれませんよ。でもそれは神様の約束じゃない。神様信じたらあなたの望んでいる人と結婚できますよ、ね、それは神様の約束じゃないんです、まあ、そういうことが叶う場合もあるかもしれないけど、でもそれは神様が本当に私たちにしている約束ではない。神様の約束、それはこの十字架です。これは永遠に変わることのない約束。この神様の約束に私たちはいつも心を留め、この約束を述べ伝えていくものでありたいと願います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、私たちの人生にはさまざまな試練が起こります。私たちの予想にもしていなかったことが起こってきます。そのような時私たちはもろくもその信仰が崩れ去り、あなたは本当にいるんだろうか、自分は信じていることは愚かなことなんではないんだろうか、揺さぶられることがあります。しかし主よ、私たちが十字架を仰ぐ時、確かにあなたは私たちの罪のために死なれ、そしてよみがえられた神の子であることをもう一度私たちが信じることができるように、私たちを助け、私たちを聖霊で満たしてください。どうぞ今試練の中にいる一人一人の上にあなたの御霊が豊かに注がれ、その試練の中にあってなおあなたの助けを信じ確信し信仰に歩むことができますように、どうぞそのような一人一人のまさにそばにあなたが今日共にいてくださいますように、全てを感謝し御手に委ね愛する主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。